どうも、北欧漫才プロジェクト代表源高木です。もういということで、本日もフリートークをお届けしていきます。前回前々回ぐらいはね、チャット GPT と一緒に喋ってってやって、すごい楽しいんですけど、あの手間なんですよね。ちょっとなんかいろいろややこしいっていうか、スムースにいかないんで、楽しいんですけど、まあスムースにパッと取りたいっていう思いでやってるんで、ちょっとチャット GPT がまたさらに進化するまでは一人喋りになるかなと思います。で、今日お話ししたいことは、まあ、日本とフィンランドのテレビ番組の作りみたいなものの比較ですかね。で、まあ、これはバラエティとかエンタメ系とか、そういうお話をしていこうと思います。フィンランドのねテレビ番組のチームと日本に2週間ロケ行きまして、で滞在先にテレビもありますから、一緒に見たりなんてこともありました。まあ、もちろん彼らは日本語分かるわけではないですからね。なんとなく雰囲気で見てるわけですけど。で、いろいろと面白い発見をこうしたりとか、いろいろ見てたりあったんですけど、今回特に注目したいのは、そのワイプというものですね。ワイプというものについてちょっと話していきたいんですけど、まあ、ワイプって聞いて皆さん、まあ、なんとなくイメージできる人もいると思うんですけど、こうなんか VTR とか流れてる時に画面の端っことかにスタジオの人たちの顔が映し出されて、こうトリミングされてちっちゃく映ってて、なんかリアクションしてたり、まあ、コメントしたりとかしてるって。で、これも見慣れたものというかね。で、この見慣れたものなんですけど、これフィンランドの人々からすると、なんじゃこりゃって感じなんです。わけわかんないって感じなんですよ。見たことない。なんなのこれっていうことなんですね。この端っこの顔は何なの、何をしてんのって、まあ、要はリアクションしてコメントしてるだけなんですけど、これが非常に稀有な存在、なんだこれはというリアクションなんですね。で、ちなみにこのワイプってものは日本で今となって当たり前ですけど、いつ頃普及し始めたかっていうと、ネットで見て記事によると、世界丸見えらしいですね。だから本当30年ぐらいとか、もっと前かな、30、40年弱ぐらい前に、まあ丸見えっていうね、世界丸見えやってて、で、あれはいろんな海外の番組を流す、特集するわけですよ。だから、スタッフ、チームが考えたのは、毎週毎週雰囲気が変わりすぎて、なんか、この番組何なんだって毎回なっちゃうから、なんか統一感を出したいっていうので、その海外の番組 VTR 流してる時に、スタジオのたけしさんとか所さんの顔を映すことによって、ああ、これって丸見えだなって、気づいてもらいやすくするように。あ、同じ番組の話をしてんだな、あの番組なんだなって分かるようにやり始めたっていうのが由来らしいんですよね。結構そこからどんどん普及していった。で、当時の丸見えの映像とかを見ると、ずっと出てるわけじゃないんですよ。なんかその VTR のちょっと印象的なシーンで、このスタジオのリアクションが、しかも結構大画面、もうほんと画面の4分の1ぐらいのサイズでバーって出てきて、おーとか言ってるみたいなリアクションをこう切り抜く、それを同時に映すっていうのが始まりらしいです。ワイプのね。で、もう今となってもう50年、15年ぐらい前から、もう20年ぐらい前からワイプゲーなんて言葉も出てね、VTR 見てコメントしたりとか、リアクションしたりとか、なんか眠いのに眠くないふりをするとか、もうなんか、そういうのが当たり前になってるわけじゃないですか。だから我々は、まあ慣れたもんなんですけど、これが、まあ少なくともフィンランドでは、まあほぼ全く見たことない形式なんで、フィンランドのテレビチームも、何なんだこれと。まあ、ちょっと いじるじゃないですけど、なんなのこれみたいに言うと。で、それはわかるんですよ。それは見たことなければね。その画面に VTR に関係ない人が映ってて、じーっとなんか見てるみたいなのを見たら、なんだこれと言いたくなる気持ちも、それわかるんですけど、ただ、ちょっと思うのは、一瞬びっくりするかもしんないけど、その後すぐに、ああ、これは、要はその VTR のリアクションを見てるんだなとか、コメントをと拾うためにこう映してんだなって分かってくれよとは思っちゃうんですよ。で、それなんでかっていうと、まあ、いじり倒されるわけですよ。なんだこれみたいな感じで。で、だけど、フィンランドとかにそういうものが全くないかっていうと、普通に あるっちゃあるんですよね。例えば、ソフはペルナトっていう、カウチポテトっていうね、ソファでゴロゴロテレビ見てる人たちみたいな、こう、スラングですけど、そういうタイトルの番組がありまして、これは何かっていうと、いろんなテレビ局の、今週あったとか最近あったテレビ番組の面白いシーンをまとめて、それをレギュラーメンバーみたいな、まあ半分一般の人たちが、レギュラーメンバーがいるんですけど、それ自分たちの家でソファーでテレビ見ながらそれを見て、で、それに対してコメントをしていくっていう番組なんですよ。で、要はそれは あのレギュラーメンバーのツッコミコメント、面白い VTR とか変なシーンに対するなんだこれとか、まあ、あと感動的なシーンに対する感動したとか、とにかくリアクションコメントを、で面白いリアクションコメントを集めて一つのパッケージにしてるわけですよ。でいろんな番組のねシーンでっていう、これがすごい人気っていうか、まあ長寿番組なんですよね。これですよっていう、つまりこれをつまりこの人たちのリアクションが常に出てるか出てないかの違いだけだから、別にこれがあるんだから、そのワイプが出てても分かってくれよと思うんですよね。分かってくれよと思うんですよ。ただまあもう一個その理由としてあるのは、まあフィンランドの番組は結構まあアメリカとかイギリスとかオーストラリアとか欧米圏の影響を受けてると思いますけど、その番組自体がスタジオ部分がないものってのが結構あるんですよ。要は例えばなんだろうな、じゃあ例えばある人のダイエット企画とか、なんかこう貯金とかそういうお金のやりくりを見直してみましょうみたいな、そういう企画だった時に、これ普通日本だったら結構スタジオ部分ありそうじゃないですか。スタジオ部分があって、じゃあまず一人目はこの方の特集ですみたいな。でもこれがね、そのスタジオ部分がなくて、その VTR の中に MC の人がいて、中で進行する、中で全て完結してるっていうパターンも結構あるんですよ。でこれは欧米結構あると思うんですね。だからそうなってくると、確かにワイプも何もないんですよ。つまりその中で世界が完結してるから、それを見てるっていう視点がないんでね。そういう番組がかなり多いので、確かにワイプ見た時、なんじゃこりゃ、そもそもスタジオ部分がない番組が結構多いからね、なんじゃこりゃってのは分かるんですね。ただ別にさっき言ったソフバペルナとみたいな番組もまあここ10年ぐらいあるし、で最近で言うとあのビキとクピっていうすごい人気者の2人組がいるんですけど、その番組のその2人の旅行番組があるんですよ。その二人がヨーロッパに旅行して、で予算がいっぱいある方とない方、ちょっとゲームで分かれて、で負けた方は安い予算でいろいろやんなきゃいけなくて、勝った方は十分な予算で旅行してみたいで、いろんなミッションがあるんで、こうミッションクリアしながら、ミッションっていうかテーマがあるんで、こう地元の人と交流してくださいとか言ったら、その二人が考えて自分たちのプランでやっていくと。でこれをスタジオでお互いに見せ合うっていうか、一緒に見るんですよ。でスタジオにお客さんも入ってて、でその二人はコメントとか面白いんで、お互いの旅行に対して、おい、なんだよこれとかって言ってるみたいな。で、これ完全にスタジオ部分があって、この番組は、かなり日本っぽいんですよね。だからスタジオがあって VTR を見て、その VTR に対してコメントして、そのワイプこそ出てないですけど、VTR 中に完全にスタジオ部分に切り替わってコメントするとか、ワイプではないんだけど、ほぼワイプ的なことをやってるみたいな。VTR 見ながら喋ってるみたいなのが最近出てきてるんですよね。だからもうそろそろ分かってくれよと思うんですよ。で、さらに、全くその、今の番組と似たようなものなんですけど、他のチャンネルでも、なんかね、なんかリアリティショーが始まるんですよ。なんか多分ゲームをする、なんか十何人ぐらい参加してゲームをしていって、何か、まあ、全然明かされてないんですけど、とにかくゲーム番組なんですけど、そういうリアリティ番組なんですよ。何かゲームね、何の知的バトルなのかなんかわかりませんけど、で、それも新しい番組なんですけど、その、番組は3人のスタジオ MC がいるんですよ。で、これすごく珍しいんですよ。こういうリアリティショーにおいてスタジオ部分があるって。で、この番組が始まって予告が始まってるんですけど、一番最初の予告はまずこの3人が出ますっていう。ちょっと有名な人もいる。あんま知らない人もいるけど、まあでもこの3人が出ますってなってて、で、その予告トレーラー映像で言われてるのは、この3人は番組のなんかパネリストです。でパネリストたちの仕事は、このゲームの流れを見て、分析し、コメントして、みたいなことです、みたいな。このパネリストたちの仕事は、リアクションして、コメントして、ゲームの、その、進捗を見守ることなんですって、その予告編にめちゃくちゃ入ってるんですけど、つまりこれ何かっていうと、やっぱスタジオ部分っていうものが、その基本的にはない、特にリアリティショーとかだと、スタジオ部分っていうのがないものの方が多いんで、やっぱこのスタジオ部分に対して何それって多分なるんですよね。何それってならないように、いや彼らはパネリストです、ゲームの進捗を見守ってコメントして、でその予告編を見ると、これはすごいゲームの動き、すごいムーブだとか、うわーとか、ついただまあだからスタジオでリアクションしてるだけなんだけど、それを映して、で彼らのミッションはこれなんですと、ゲームを追いかけていって、それをリアクションしていくのが彼らの仕事なんですみたいな予告編になってて、あ、これぐらい説明しないといけないとフィンランドではまだ思われてるんだってことですよね、スタジオ部分。だけど 逆に言うとこういうのが増えてきてるんですよ。そのいわゆる日本のそのワイプ、要はスタジオがあって VTR であったりとか中継であったりとかを見ながらコメントするって、このスタイルをフィンランドのテレビクルーは日本に来た時に、なんだこれみたいな感じで、まあ半分笑いながら突っ込んでるけど、実際のフィンランドの業界もそうなりつつちょっとあるっていう。で、もしこの新しいリアリティショーが晴れたら、この3人は、レギュラーメンバーになって、参加者が毎回変わるって形になれば、参加者によってはクオリティのばらつきもあるけど、この3人のコメントが面白ければ、あの3人のコメント面白いからこの番組見ようとかってなる可能性もあるし、で、これがどんどん進んでいけば、そのワイプみたいに VTR 中の、うわーとかいうのも、入るかもわからない。別にまあ、ワイプである必要はないけどね。別にね。ワイプである必要はないんだけど、その、VTR があって、切り替わって、そのスタジオで、わーとか言ってるのが切り替わるでもいいんですけど。でも、とにかく思うのは、その、ワイプっていうのは、要はその、画面上に映ってる人の映像があれですけど、あれを、変だと思いすぎ、やっぱりその、要はリアクションなんですよ。で、今、YouTube でも何でも見りゃわかりますけど、リアクション動画ってジャンル死ぬほどありますからね。なんか新しいミュージックビデオが出たらリアクションだとか、もうリアクションって要は見たいわけですよね。だからそういうのはね、本当にね、人間の本質だと思うんですけどね、やっぱところ変わればね、ちょっと形が変わるだけで、なんだこれとか言うんですけど、いやいや、そのリアクションもわかるけど、まあ分かってくれよみたいな意味は分かってくれよって感じがねするんですけど、そういう風に思ってたら徐々に徐々にフィンランドでもそういうスタジオ部分が増えたりとか、リアクションが増えたりとか、そういうコメントを重要視してる番組が増えてきたのが、日本で育ったね、エンタメ好きとしてはちょっと楽しみに思ってる次第でございます。またその番組がね、リアリティショーのオンエアが始まったらちょっと見てみて、そのコメントがどんな感じに機能してるかなんてこともね、タイミングがあればお話ししようかなと思います。ということで、今回はフィンランドと日本のテレビ業界ワイプの違いについてお話しさせていただきました。また次回のトークテーマでお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。